こんにちは、ナオミです。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ご無沙汰してます
よ。そうですね。
はい。
ご無沙汰してます。
はい。
今日はですね、
はい。
自分が子供の時の、初めてだったゲームの話をちょっとしたいんですけども。
ほうほうほうほう、面白そうじゃん。
小学校低学年ぐらいだったと思うんですけども、
はい。
兄弟が、兄が二人いまして、
はい。
で、一番上の兄貴が、なんかの懸賞に応募して、当選して、家に届いたのが初めてのゲーム機だったんですけど、
ほう。
ちょっと、おぼろげな記憶なんですけど、それが、ファミコンとかじゃなくて、
うん。
セガのマーク2だかマーク3だかっていうゲーム機だったんですよ。それが初めての
へ
ー。でそのゲームにソフトが2つぐらいついてきたんですけど、それがロードランナーと麻雀ゲームだったんですよ。
へ
ー。で小学生だったんで、麻雀はちょっとわからなかったんですけど、
分からないですよね。はい
はい。だからもうロードランナーが初めてのプレイしたゲームだったんですね。
お
ー。で、そのロードランナーって聞くと多分皆さんはファミコン版のあの映像を思い浮かべると思うんですけど、
そうですね。
あのキャラクターがちっちゃい丸っこい二等身みたいな。
ええ。
けどこのセガのロードランナーはなんかもう、はい、棒人間みたいな、棒にの体に棒の手足がついた感じのやつが主人公で、敵も同じ形の色違い。
うん。はい。
まあ今思えば本当にもう簡単な、チープな感じなんですけど、
うん、
もうそれをもう必死にもうクリア、どんどんクリアして楽しんでやってたんですけどね。で、麻雀はできなかったんですけど、
うん、
親父とか兄貴とかがやってるのを後ろで見てたんですけど、
はい、
麻雀もちょっと変わってまして、あの、ソフトに付属で、あ、その麻雀が、対戦プレイできたんですよ。
え、どうやって？
二人同時プレイが。
うん。
そのやり方が、そのテレビの画面に付属でついてきた仕切り板みたいのをテレビの画面に貼り付けるんですね。
はいはいはい。
真ん中に。
はい。
縦に。
はい。
で、右と左に分かれて、向こうを見ないようにして、
見ないように
対戦するんですよ。
アナログだな。
あ、なるほどねっていう感じの斬新なゲームだったんですけど。そうそう、その二つが初めて見たゲームなんですよね。
へー。
で、その後に、ファミコンを兄貴たちが買って、もうそれはもう散々遊んだんですけど、いろんなゲームを。
なるほど。
はいはい。で、ファミコンももう、必死、もういろんなのやって、最終的には壊れちゃったんですけど。
やりすぎてですか？
やりすぎて。あの、本体は全然平気だったんですけど、あれ、コントローラーが2つ、1コンと2コン、あって、あの、メインで使う1コンの十字キーがもう反応しなくなっちゃったんですよね。もう致命的な。でも、ファミコンやりたいって、どうしても、なんか、方法はないかなって、最終的に思いついたのが、スーパーマリオを、2プレイで始めて、
うん、
で、マリオ動かせないんで、
うん、
マリオが時間切れになるまで、待ってから、ルイージで、2コンでプレイするっていうのを最終的にずっとやってましたね。
そうか、自分で、あの、死ぬこともできないわけか、マリオ
が。そうだ、もう、時間切れになるまでなんか、ジャンプとか読みながら、ずーっと待ってて。
それは、へぇー。
もう、 な死ねないんで、
なるほどね、
もう慎重にやってましたけど、そういう時に限ってもうすぐ死んじゃったりして、
うん、
また300秒ぐらい待つんですよ。
なるほどね。
そんなもう子供の頃はそんな感じのゲームの仕方をしてましたね。
なるほどね。
はい。すいません。まあそんな感じなんで、
ね、
今回の本編のテーマに沿ったなかなかいいオープニングができたと思うんで、
そういったね、あのところが今日ね、お話できれば
できる、
ね、
できる
かな。今そうやってコミュニケーションを取ったというところが、
はい、
今のこのドラゴンクエストにつながって、
はいはいはい、
うん、であのね、ソロプレイから変わってきてるっていうのがやっぱ今の時代でしょうから。
そうですね。
ね。これから、どうゲーム環境とか変わっていくっていうの。だって、その頃さ、今、直美さんが言ったその頃なんて、はい、我々が言った、その、何その、ゲームの世界なんていうのは、
はいはいはい。
考えられないじゃないですか。
ほんとそうですね。
今、うちの息子のね、
はいはい、
ゲームのプレイの環境を見てても、うちにいながらして友達とやったり、この間なんて先輩と電話で約束して、
はいはいはい、
インをしてね、今携帯とか持ってないんでまだ。
ああ。
まだなんとうち電ですよ。うち電に電話かけて、何時に部屋開くから、はい、一緒にやろうぜみたいな。
はいはい。
形でやるわけですよ。こんなのね、考えられないですもん。
考えられないですよ。別のところで一緒にできるっていうのがもう羨ましいですね。
ですよね。いや、で、やっぱりそれが今のこのドラゴンクエスト10のそのオンラインでやってる、そのナオミさんとまさにこうやって、はいはい、なんですか、こうやってラジオという媒体を使って喋るような話にもなってきてるのは、このおかげじゃない
です
か、はいはい。
そうですね。そうです、そうです。
ね。なので、これから、こうやって我々はどんどんね、ドラクエ10も、うん、これで5年目突入でしょうしね。
はいはい。
楽しんで遊んでいかないといけないんじゃないかなと思いますね。
はいはい、私は1年目ですけどね。
あ、そうか、そうです。はい。
まあいいや。それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャッカレディオ第130回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんにちは、ナオミさん。
こんにちは。
はい、今日はよろしく、サブパーソナリティ抜擢ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お久しぶりです。
いや本当ですね、
本当です。
はい、今回ですね、なぜ直美さんかということなんですけど、
はい、はいはいはい、
この間ね、ほら、
はい、
これまたうちのサブパーソナリティでもありますね、
はい、
ゴーさんと、
はいはいはいはい、
酒飲み行ったらしいじゃないですか。
そうです、初のオフ会ですね。
オフ会っていうか、ツーマンなんですか。
関東支部のオフ会が、
関東支部結成会みたいなもん
ね。結成が生まれて初めてのオフ会が、はい、
なるほどね。でそういったお話ということをこう、
はいはい、
まあ、なんともこのオープニングトークで話したような、
はい、
オンラインゲームならではの縁じゃないですか。
そうです、そうです、
うん、でそれによって今回こういった話に発生するとは、はい、まさかね、我々思いもよらなくて、
はいはいはい、
ということで今日実はもう一人、サポート仲間をお呼びしております。
はい
はい、千葉県居酒屋あぐらにの店長ギモさんです。お待たせしました。どうぞ。
どうもこんばんは、こんにちは、どっちかわかんないですけど、
こんにちは、
立ち飲み居酒屋あぐらにで、まあ、ギリギリの店長をやらせてもらってるギモと申します。どうもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、今ちょっとお待たせしたらこの間なんですけど、この
いやーもう本当にね、笑いこらえるのに必死でもう麻雀のくだりがいたっていう。
そうですアナログなね、
すごいですね。
オープニングトークはね、サブパーソナリティさんにお任せしちゃうんですけど、はいはい、まさかこんな話ぶっ込んでくると思いませんでしたよ。
いやー素晴らしいですね本当に時代の流れを感じますよね。
ね、まあそのね、はい、オープニングトークに話した、はい、そのやっぱり、はい、ゲームとはテレビゲームっていうのがうちにできて、うちにやってきて、そこから発生して今やオンラインのつながりと、
はい、
いうところからの、うん、このドアラジというものが発生して、さらにはそのドアラジリスナーさん同士で、まあ、サブパーソナリティ同士で酒飲みに行ったというきっかけが出来上がって、うん、それで行ったのがあぐらにさんだったというこのつながりなんですよね今日。
そうです、はい、そうです、
うん、ね、最初来ていただいた時はね、もうなんかあれです、まあもうお顔も知らないので、
そうですよね、
すごいニヤニヤした人が来たなすごいニヤニヤした人2人来たぞ、
そう、確かにそうそうそうそう。
どうしようかなと。
店長の目の前のね、目の前の席を確保して、ね、
調理するまな板の真ん前で。
そうですそうです。
そうだったんですよ。
はい。
まあね、まずはちょっと私からの紹介だけでしたんで、軽くその、はい、まあお店の紹介は中でもこれからしますので。はい、まあ、軽くそのギモさんご自身 の、はい、ドラクエ歴とかそういった自己紹介ちょっとさらっといただければと思います。
そうですね、私ですね、獅子座の B 型、いやそういうことじゃなくてじゃなくて、まあ、ドラクエはまあニコ生 の、 その配信をさせてもらってて、そのとこでも何回か、話させてもらってるんですけど、ドラクエ1からもうやってまして、で1やってたのがちょうど小学校1年生だと思うんですけど、
うん、
そこから2、3、4、5、もうねうろ覚えなんですけどね、6ぐらいまでやったと思うんですけど、
うん、
はい、8と9はねちょっとねやってないんですよね。で1はねすごい好きすぎて、もう友達の家行くにもこうファミコンをやるんですけど、
はい、
なんかソフトを持って行って、うん、その時って復活の呪文だったじゃないですか。セーブじゃなくて。
はい、
でもう好きすぎて、復活の呪文を丸暗記したんですね。
かなりな、
そうなんですよ。で、丸暗記して、未だにそれを覚えてるんですよ。
はいはいはいはい。
なんかもう忘れられないんですよね。
今度、ちょっと脱線しますけど、あれですよ。
はいはい。
ドラクエ11出るじゃないですか。
そうなんですよ。
復活のでも使えるんですよ、これ。
そうなんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。すごいですね。どういう形であれするのか、ちょっと僕はよくわからないですけど、まあ使えるっていうのは何回か聞きましたけど。
そういう意味では、暗記未だに覚えてるっていうのはそのまま使えますからね。
そうですよね。そうですね。使えますからね。レベル最強ですからね、僕。
それと11は関係ないと思いますけどね。
そうですかね。うん、もうあと橋かけて竜王を倒しに行くだけですからね、もう1の時は。もうあれも、だから、まあ、竜王って言っちゃったんですけど、いいのか、別に竜王は。うん、竜王は、もう、毎回倒しに行くんですよ。倒しに行くんですけど、はい、ダンジョンが真っ暗なんですよね、ワンって。で、エミーラか、松明を使わないと明るくならないんですよ、
うんうん。
で、それも使わずに真っ暗な状態で竜王まで行ってました。
それぐらい覚えられてたってことです
か？そうですね。 恐ろしいですね、小学生ってね。それぐらい、まあ、好きでやってましたね、ドラクエの。まあ、まあ、でも、その、オンラインゲームっていうのは、うん、まあ、本当に、まあ、このドラクエ10をやるまでは、
はい、
本当に、モンハンとかぐらいしかやったことなくて。
まあ、モンハンはね、うん、結構クローズドなね。
そうですね。
4人、4人だったら4人みたいな形の、結構クローズドな世界ですからね。
こうやって。こんながこうね、チャットするような、
うん、
世界っていうのはもう本当にドラクエ10が初めてで。
はいはい。
はい。それまではもうなんか、まあオンラインゲームやったらもうやめれない、もうなんか廃人みたいなことを結構聞いてたんで、
うん、
恐る恐るこうやったんですけど、
ええ、
まあ面白いですね。廃人まではいかないですけどね。やっぱり面白いですよね。ハマっちゃいますよね。
やっぱそれから当然その、まあ、ドラクエ10の話を、まあ
はい
ね、あの この後ほどの話にもなってきますけど、
はい、
あのまあ、今回その改めてドアラジに出るきっかけとしてはですね、
はいはい、
結局その直美さんとゴーさん、はい、当日行かれたゴーさんに、はい、そのままそのアストルティアの中で、
はいはい、
フレンドになっていただいて、
ああ、そうです。はい。ありがたいこと、
うん。そうです。
ね。で、でもって、今回その、出演のオファーとまで、相だったわけなんですよ、はいはい。いや、本当にありがたいなと思って。しかも、
そうですね、
変な話、私、うちのチームリーダーの兄さん、
はいはい、
テクニカルアドバイザーの兄さんから、
はいはいはい、
ケンタロウさん今から来れるみたいな。ちょっと私、確か日曜日、昼、何かかして戻ってきたところで、そこで、はいはい、連絡が入りまして。
はい。
で、行ったらもうすでにほぼオファー決まっていたというね。
ああ、そう、囲まれてました。囲まれてました。
そう。
もう勝手にね、私がいないところでオファーが進むという素晴らしいこのね、チームのと、統率の取れた形だったので、ね、
はい。
私はもう何もすることなく、こう、今回のね、出演にいただいたんですけども、何分ね、このね、まあ本当にリアルでこの、なんですか、居酒屋さんなんて経営されているという方をお出しするというのも当然初めてのゲストなので、
はいはいはい。
今日、
まあえ、うん、まあまあこの後で、まあまたちょっと説明させてもらいますけど、はい。
はい、ね、今日はね、正直どんな話ができるのか本当自分でも楽しみですので。
はいはいはい。いや、はい、もう、本当に何でも聞いてください。
はい。
嘘偽りなくお答えいたしますね。
はい。というわけで今日はお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ。
よろしくお願いします。
ドラダチ。
はい、本編でございます。はい。
はい。
じゃあギモスさん、いきなりこうお聞きしたいことズバズバなんですけど、
はい。はいはい。
まずこの店名ですよ。気になるのは
店名ですね。そうですね。
あぐらに。
そうですね。
ひらがなで書かれてるんですね。あぐらに。
そうです。まあ、立ち飲みっぽく。はい。ですね。まあ、これね、ちょっと話すと、あれなんですけど、ちょっと皆さん、ちょっと誤解をされてるところもあると思うんですけど、
うん、
社長はね、僕じゃないんです。
ああ、はいはい。
経営者がね、また別でいまして、
うん、
まあ、今のそのアグラニをやる前は、その某立ち飲み屋さんで僕働いてまして、
はい。
で、そこを、まあ、辞めるってなった時に、うん、ちょっと、縁があり、今のその、社長からお話をいただいて、で、その、居酒屋というか、まあ、その、立ち飲みをやってみたいけど、まあ、ノウハウがないと。
うん。
だから、まあ、その、好きにやってほしいっていうお話でいただいたんですね。
ほー。
はい。そうです。まあ、でも、その、まあ、社長はまあ、ドラクエとかは全く無縁の方で。
うん。
で、まあ、好きにって言われたんで、まあ、店名から何から全部自分で決めたんですけど、まあ、最初はね、本当にその、立ち飲み屋さんって、まあ、その、直美さん来ていただいて分かると思うんですけど、はい、単価がすごい低いんですね。
そうなんですよ。
まあ、安く飲めるっていう。
めちゃくちゃ、まあ、
立ち飲み屋さんなんですね。で、安く飲めるんで、皆さんその、まあ、1000円ぐらいこう握りしめて、毎日のように来てくれるんですね。
うんうん
うん、で、その、まあ、日課みたいなもんじゃないですか。
うん。
うん、で、まあ、日課、まあ、その時僕ちょうどドラクエを、その店舗を探してる時にドラクエをずっとやってて、
はい。
ドラクエって日課って、討伐やるじゃないですか。
はい。
で、まあ、日課みたいなもんなんで、最初はね、最初は本当は、メギっていう、メギストリスからメギっていう名前を付けようかなって思ったんですよ。はい。いや、これ嘘偽りないですよ、本当に。で、それをね、まあ、フレンドと遊んでるときに、まあ、その、彼もドワーフなんですけど、遊んでるときに、その、まあ、こういうことをやるんだよねっていう話をして、
うん、
名前をメギにしようかなっていう話をしたら、そのフレンドが、アグラニでいいんじゃねって言ったんですよ。
うん。
うん
確かに、と思って。じゃあ、それで行こうっていうので、アグラニっていう名前にしました。
へぇー。もうね、私も当然、はい、もう言わずと知れたドアラジリスナーには、
はいはい、
もうね、ラジオの名前が示す通り、もうドワーフじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、ギムさん、やっぱ最近ちょっとこれ聞いてちょうだいみたいな感じで何本かっていう話をしたんですけど、
はいはい
はい、実に私のね、このは、ドアラジ始めた当初なんですけど、
はい。
まず私が所属してるドワーフオンリーチーム、
はいはい。
たけし軍団っていうのがあって、
はい。
で、まあ、そこでこんなことやろうみたいな話をやっぱ、ギムさんと同じような感じで言ったような気がするんです
よ。はいはいはいはいはい、はい
うん。で、そんなこんなで、まあ、立ち上げたんですけど、
はいはい、
で、その時にね、私のこのいろんな交友が広がったっていうのが、
はい、
実にこのドワーフだったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ドワオンっていう、
はい、
プレイヤーイベントがあって、
はい、
いわゆるドワーフオンリーなの。ドワーフオンリーの、はい、プレイヤーイベントみたいなのがあって、
はいはい、
まあ、それは男も女もいるんですけどね。
はいはいはい。
そちらに顔を出した時から、はい、そちらで、で、実はこんなことやってるんですよ、みたいなことを宣伝したところから、実は結構、広まり始めた。で、はいはい、結構初期の頃っていうのは、
はい、
ドワーフのプレイヤーさんのゲストさんが少なくないんですね。
はい、ああ、はいはい。
実際私の、ジャケットの絵を描いていただいた、小さつねさんも当然ドワーフつながりで、っていうことではありますし、はいはい、でね、はい、変な話、
はい、
なんでドワーフってこう変わったことする人多いんだろうと思ったんですよ。
あれですか、麻雀に板を立てたり。
ナオミさんはオーガンだけどね。それにしても、例えば、絵を描く方にせよ、プレイヤーイベントを主催する方にせよ、はい、とにかくなんか、はい、まあ、変わったことをして目立つことをしてるっていうのが、なぜかドワーフが集まってきたっていうのは私のすごく印象だったんですよ。
うんうんうん、
なんかそれの、イモさんなんか最たるようなものの気がしてならないんですね。
うん、そうですね。
場合は、なんかキャラクターをやっぱ最初に選ぶじゃないですか、
はいはいはい、
種族を。
はい。
その時に、まあ、キャラをこう、あれしてて、
うん、
こう、まあその時、ちょっとうちにアルバイトがいて、一緒にこうやってたんですけど、
はい。
そのアルバイトが、ドワーフを見た時に一番爆笑したんですよ。
うん、なんだこれと。
そうです、そうです。
うん。
なんだこのおっさんと。
なるほど。
これ、面白いねってなって、まあ、せっかくやるなら、面白い方がいいなっていうので、まあ、僕は選ばせていただきましたけど。
うん。
うん。
で、そういう意味ではね、この、店名のアグラニなんですけど、
はいはい。
やっぱ、ほら、ドワーフのふるさとじゃないですか。
そうですよね。
今やほとんど帰ることもないふるさとだったりするわけなんですけど。
そうですね、
うん。なんですけど、やっぱりその、馴染み深い、名前なわけなんですよ。
うん、そうですね。
これがやっぱりインパクトがでかかったんですよ。はい、で、やっぱ、ギモさんも、ナオミさんもツイッターやられてますけど、
はいはい。
この、まあ、いわゆる、フォロワーさん、私でちなみにやっぱ、リスナーさん含めて、 2000人ぐらいいるんですけど、
はい、あすごいですよね、
すごい、
あと騒然でしたよ当時、
騒然でした、
あの千葉にこんな店あるぜっていう写真が載せられた時なんですけど、
ですね、うちですね、はいはい、うん、
あの時のその看板のインパクトとなるが、で、
いや
最初は、最初は、これ、はいはい、あの、座り姿勢の方のあぐらじゃねえとかっていろいろ、ね。
ああ、はい、はいはいはい。
でも、立ち飲みなしみたいな話だし。
そうですね。
ですし、で、結果的には看板の上にその、はぐれメタルが、
ああ、乗っけてましたね。
ね。乗っけてたことによって、はい、これってドラクエのあぐらに間違いないよねっていう風になったのは、すごくこう、印象深かったですね。
はいはいはい、ね、うん、あの時は本当、申し訳ないと思ってます。
何が申し訳ないんです
か？いやいや、まあ、まあ、これ出させていただくことになって、うん、ちょっと自分のこう、その時の様相の話とかも出るなっていう、思って、ちょっと見直したんですよ。うん、
はいはいはい。
でもやっぱりね、僕的には、なんかその、アグランっていう名前をつけて、その、ドラクエに便乗してっていう気持ちは全くなくて、はい。本当にその名前自体は本当に、まあ、何でもいいって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、その時たまたまその、ドラクエをやったから、この名前になったんですね。で、そのはぐれメタルとかもなんですけど、うん、あれああいうまあうちの店の中にも何点かこうあるんですけど、なんだろう、実際に僕が買ったものはないんですよ一つも。
うんうんうん、あ、
そうなんですよ。あのお客さんがギモさんドラクエ好きだったよね、これ家にあったからあげるよってもらったりとか。
はいはいはい。
はいはい。で、あの、ハグレメタルもそうなんですよ。
へぇー。
そうなんですね。
嬉しい限りじゃないですか、そんなんでもね。
そうなんですよね。うん、はい。でもやっぱりその、なんですかね。まあまあ、そこでまあちょっと混沌を招いてしまったというか。まあまさかね、こんななんか、行徳という界隈で、うん、しかも自分の店の周りでこう、ドラクエ、店のね、ユーザーさんがいるとは思いもしなかったんで、うん、まあちょっと焦りましたね、やっぱり。一日ずっと携帯が鳴り止まなかったですね。
あ、次は。
あ、Twitter がもうどんどんどんどんなんか、えらいことになってましたね。
そうか。
いや、申し訳ないなと。
へぇー。
はい。うん、思った次第ですね。
あの時はツイッターの絡みで言えばさ、あの時、ほら、斎藤洋介プロじゃない、洋介さんが、
はいはい。
こんな店があるんだ、ふーん、みたいなツイートもされてたんですよね。
はいはいはい。
ああやってなんかこう、そちらの目に留まるっていうのも面白いじゃないですか、はい、でもね、これ。
そうですね。面白、まあ、面白いかもしれないですけど、やっぱり、まあ、真面目な話になってしまいますけど、
うん、
まあ、スクエニっていうその、会社、じゃないですか、
うん、
大きい会社ですね、うん、やっぱりそのね、僕ね結構優しいなと思ってて、
うん、
まあ僕だけじゃないにしろ、まあなんかいろんなこうことをこうドラクエ10をテーマにこうやってる人たちがまあいっぱいいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
うん、ここにこう聞き込むこともできるけど、そのなんだろう、まあしないっていう、そのなんだろう、優しいなとなんか、わかりますか言ってること。
いや、それだってさ、やってる、はいはい、まあ、それはさすがに、ギモさん、お店の名前につけたっていうのは、またちょっと話が別になるかもしれない。それによって、その、いわゆる、お客様来てもらって、飲食していただくっていうことに、スタンスとしてはなるわけなんで、はい、全然私の話とは違うんですけど、私の、いわゆる、その、このドラゴンクエストっていう立場を借りて、ラジオをやってるっていうのも、まあ、そんな、はいはいはい、やってることは変わらないんですよ。いわゆる二次創作としては、例えば絵を描くにせよ。
うん、うん
うん。そういったものの、その、はい、いわゆる活動としての部分っていうのは結構寛大だったりするんじゃないかな。
うん、そうですね。
かえって、そちらの方でこう、騒がれて、何ですか、その、ゲームがさらにはやってみたいなっていうプレイヤーが増えれば、
はいはいはい。
まあメーカーさんとしては何の理由であれ、そういうよほどの違法性のあることでない限りは、
まあそうですね、うん、
歓迎できることだと思うので、
うんうんまあ、実際うちでも、まあ、何も知らないお客さんで始めた人とかも何人かね、うん、いますけど、で
それに貢献してるっていう部分ではやっぱ同じじゃないですか、やっぱ
うん、まあまあそうですけどね、うん、でもやっぱりその中にはやっぱりなんですかね、そのドラクエ愛がすごい大きい人が見たら、
うん、
なんだよこれって思う人も中にはいるのかなと思ったり、ま
あそれはあのそれはね知らんがなって一言で
経験ですね、
うん、いやもういやこの間あの実は、きあのねあの近日でリリースした回にも言いましたけど、やっぱりそんなの知らんわで多分通せる話だと思うんです、それは
まあでもそのスタンスとしてはでもやっぱお店としてのスタンスとしてはやっぱりそのアグラニっていう名前ももう本当まあ嘘偽りなく、まあドラクエ10からいただいたものなので、
うん、
はい。まあその、それに関してもしね、その、なんだろう、まあ正式にスクエニさんから、いやこれダメだよって言われたら、まあすぐに、すってもう帰るつもりではいますね。
うん、
はい。まあそこは、しょうがないですよね、でも。
まあね。その時はそれでかもしれないですけど、
うん。
まあこのまま、言っていただけることは、を私らドラクエ10プレイヤーのファンとしてはですね。
はいはい。普通の板って中身は立ち飲みなんですよね、普通の。ね、直美さん。
そうなんですよね。初めて立ち飲み屋っていうのに入ったんで。
その雰囲気とかメニューみたいなっていうのは、ちょっとお二人から お聞きしてみたいものなんですけど。
メニュー豊富すぎるぐらいいっぱいありましたね。壁一面に、
まあ、春の好きなんですね、多分ね、
ずらーっと、もういろんなメニューが、あの飲み物も
今ちょうどね、実はあのギモさんのツイッターの方の、はい、その、
はい、
写真なんか、
はいはいはい、
あのところからずっと見させてもらってるんですけど、まあ本当に至ってそのあの日替わりなんかもありながらでしょこれ。
ああ、そうです、そうです。
ね。あの、定番もありながら。
定番だけですね。はい。あ、うん、げてるのは。
で、確かに、いや、あの、価格を見てると、べらぼうに安いですね。
そうですね。
そうな、そうそうそう。びっくりしました。
それでね、でも、楽しく喜んで、また来るよって最後ね、言ってもらえれば、僕の勝ちなんで。
そうですよね。日課じゃないですけど、それを繰り返していただいて、ねね、あの単価は安かろうが、あのう、ね、一杯飲んで、あのちょっと食べてっていうので、あのそれが例えば週できれば毎日くれば一番いいんでしょうけど、それがいいでしょうからね、まあまあまあ、いいな、サンマシソナメロとか、まあ、そうですね、
あ
ーローストビーフサラダ250円、
そうですね、
これ単価は円なんですよね、
円です、円です。ゴールドじゃないです。円ですよ。円ですよ。
お店に4時間ぐらいいたんですけど。
あ、その、ゴーさんと飲みに行った時にね。
そうです、そうです、そうです。ほぼずーっともう満席でしたね。
あー、へー。
でも、たまたまですよ。暇な時もありますよ、でもやっぱり。
びっくりしましたよ。あ、こういうもんなんだよと思って。店長めちゃ、めちゃ忙しそうだ
ってことはね、あの当日はその直美さん、はい、さんからお声かけることができないレベルの混雑ぶりだったという。
そうですね、うん、もう必死に料理作ってましたね。
なるほど。
最後にちょっとね、
そうちょろっと話したぐらいで、
あ、はい、
そうですか、
そうですね、
ね、いやちょっとこれ機会あったらぜひ行ってみたいなっていうところはありますよね、
うん、
立ち飲みっていいな、立ち飲みってなんかね、
まあ、こっちでは結構多いんですけどね、上野とかあっちの方とか、
あ、私関西に住んでたことがあって
、
はい、大阪のちょっとね雑多な町の一角とかにあったりとか、それこそ去年かな、あれですよ、はい、あの去年社員旅行で大阪に行ったんですけど、
はいはい、
あのなんですか、あのあそこ、通天閣の、
はいはいはい、
あの、
はいはい、新世界の、
うん、あそこら辺にその串揚げ屋さんみたいないっぱいあるじゃないですか、 ありますね。ああいうところでもう、本当にその、入って、一杯飲んで、串揚げ5本ぐらい食って出てくるみたいなのがあるんですけど、はい、ああ行った時、新鮮でしたもんね。ああいうお店のスタイル。なかなかこの、
そう
私、山形ですけど、この辺では考えられないですよ、はい、こんな。
そうですね。大阪だと、あと京橋とかも多いんじゃないですかね、結構。
ああ、ですね。
お店が。まあ、こっちではもう結構、上野とかは、もうひしめき合ってますからね。もう結構、お店の外まで椅子出して、もうどっからどこまでが、どこのお店かっていうのもこう、わかりにくいぐらい。
はいはいはい。あ、見たことありますね。はい、
結構カオスですからね。
はいはい。
はい。実はね、秋葉原にもね、一軒、いや、まあ、何軒かあると思うんですけど、一軒おすすめしたいお店はあるんですけどね。
あ、立ち飲み。
立ち飲み屋さんで。
へぇ
ー。まあ、名前言っちゃっていいのかな、これ。微妙なとこですけど、まあ、某お店で2階にお店があって、もう、サラリーマンさんでいっぱいなんですよ、毎日。もううちの日じゃないですね。
やっぱ値段の安く設定してるんですね。
そうですね。
秋葉原で安い値段の店ってあんまないですからね。
は
い、
ああ、そうなんだ。へえ、
うん。他の店がいかに値段高く設定してるかっていうのがもうすごいよくわかります。立ち飲み行くと。
まあその分なんか他のところにね、経費使ってると思うんで、例えばおしぼりであったりとか。
ああ。
はいはいはい。うちはおしぼりとかないんで、なんとも。
あの値段のシステムって、料金払うシステムって立ち飲み独特ですよね、多分。
ああ、結構多いですよね、立ち飲みには。
お椀の中にあらかじめ1000円2000円入れといて、
うん、
メニュー料理頼むと来た時点でそこから引いていくっていうシステムでした。
へー、そういうのやつなんだ。
そうですそうです。
へー、
あ斬新。
覚えてるのはね、そういえばあれですよ、ルイダの酒場、
あ、六本木、
あそこ立ち飲みでしたわ。
あ、そうなん、あ、狭いって言ってましたね。
うん、そんなにまさに酒場っていう感じで、
うん、
まあ、もちろんあの装飾はね、あのスクエニの監修が入ってますから当然、はいはいはい、小綺麗にしてますし、ドラクエらしい酒場になってますけど、
うん、
店員さんのなんか教育も相当混んでて、あのルイーダさんは今あのお留守にしておりますとかっていう話とか食べるとかただやっぱり今の料金システムまさにそれで、はい、まさにゴールド握りしめて、あのそこの場で注文してきてくれっていう話で、いう形でしたから、まさにそうなのかもしれないですね。ただやっぱり あそこ時間決められてて、
はいはい、
で、あれでしたから、その、うん、この時間か、この時間で何人みたいな、完全の予約制みたいな形だったんで。
あ、
予約制なんだ。
そうそう。だから、いついつ行くよ。私の場合は、東京ゲームショー行った時の帰りだったんですけど。
ああ、そうか。うん、
そんな形だったんですね。
確かに。結構多いですよね。立ち飲み屋さんでももう2時間しか、いさせませんみたいなところとか。
そう。
結構多いんですよね。
アグラにはずっといましたね。
そうですね。まあ、一時的にね、そういうなんか、場所じゃないんで、
うん、
そのお客さん、ね、がいて、その人たちを相手に、うん、はい、してるんで、
うん、
そうですね。
ちなみに、その、お客さんって、はい、まあ、その、一般のお客さんもいて、はい、もう今回、その、ナオミさん、ゴーさんが言ったみたいな、
はい。
ドラクエ、その、今回、その、まあ、ツイッターのさっきの話もありましたけど、そういったので見てきたんだとか、いや、俺も私もドラクエやってんだけど、みたいな感じで、声がかけられたお客さんとかって、やっぱいらっしゃいます？はいはいはい、
あー、います、います。中、差し入れでレッドブルを何本も持ってきてくれたりとか。おられますよ。
ありがとうございます。その店の名前だと、行きますよね。ね。調べて。
わざわざ電車乗ってきてくれたりとか。
うん。
うん、本当にありがたいですよね。でも。うん、でもやっぱりでもトータルするとそんなに1週間にはもうどうなんだろう、1日そんな何人も何人も来るわけではないですけどね、
うん
うんうん、1週間でもう 4,5 人とかそれぐらいじゃないですかね、
うん、あでもいるんですね、
そうですそうです、はい、まあ、中にはその行徳に住んでる人で、まあ、常連さんになってたりとか。
うん。
はい。
なるほど。まあ、結構なんか、来てくれて他の常連さんと、まあ、ドラクエやらないその常連さんと仲良くなってたりとかしますけどね。
なるほど。ああ、はい、はい。そういうね、あの、つながりもいいですよね。
はい、そうですね。
あの、ギモさんね、その、
はいはい。
お店をやって、
はい。
で、まあ、ほら、当然これ夜ですよね。
はいはい、はい。
夜のお店じゃないですか。はい。夜のお店って言い方はおかしいですよ。
いやいやいや、もう。
あの、まあ、はい、その、営業時間っていうものの考え方からするとですよ。はい。若干、その、真面目モードじゃないですけど、この、ゲームを、
はいはいはい、
する時間。もともとその、今、お聞きするに、やっぱり子供の頃からゲームっていうものに、あの、触れて遊んできたっていう方でしょうから。
はいはい。
もう、やっぱり、じゃあ、空いた時間ゲームしようかっていう風になるじゃないですか。
はいはい。
この辺、例えば、閉店して帰ってからっていうと、相当遅かったりするわけでしょ？
そうですね。まあ、大体帰って、できて、まあ、どうだろう。まあ、早くて、1時半とかですかね。
いや、そんなもんでしょうね。
はい。
で、そっから、まあ、すぐ寝れるかってそうでもないから、っていうこともあったりとか。ね、
はい。
まあ、そう言うならば、私なんかこう、日中仕事してっていう仕事ですから、
はいはい。
まあ、変な話、逆転してる生活じゃないですか。
はいはいはい。
そうなると、こう、まあ、特にこの、オンラインゲームのドラクエ10じゃないですか。
はい。
他の方とプレイスタイルが合わないとか、フレンドさんと合わないってこともやっぱまあまああるわけですよね。
あ、ありますあります。それはね、ありますよ。だからまあ、一日、まあ仕事あるときはできても2時間とかじゃないですかね。2時間、3時間ってとこじゃないですかね。
ね、そうなると思いますけど。いや、しっかり。
何時から始めてるんですか？
大体。お店ですか？
あ、そう、営業時間と、ゲーム始める時間が。
お店自体は仕込みがあるんで、
うん。う
ん。はい。仕込みが結構、何時だろう。まあ、お昼ぐらいから、お昼1時、2時ぐらいには、1時かな ?2 時はないな。1時ぐらいから出て、
うん。
で、まあ、営業終わって帰っ、あ、お店が夕方4時からですね。4時からやって、うんうん、まあ、12時に閉店して、そこから片付けして、まあ、1時半、2時ぐらいじゃないですかね。
うん。
あ
う
ん、で、まあ、もう、4時、5時ぐらいにはもう寝ちゃうんで。
ああ。
はい、うん。そんぐらいですかね。
でもそうすると、プレイなんかやっぱ、例えば、じゃあ、翌朝適当な、あの、睡眠を取った上で起きて、それからってことですね。午前中から昼までとか。
いやいやいや、もう起きないです。起きません。
そうか。
それはもう、やっぱりね、なんか、営業があるんで。
うんですよね。
はい。そっちに本気ですよね、やっぱり。
うん。
うん。まあだから、やるのは本当にもう、帰ってきてから寝るまでの間しかやってないですね。
ああ、そうか。そうなると、やっぱ、プレイの、あの、時間、その、いわゆる他のプレイヤーさんとの、いや、もちろん、その時間でやってらっしゃるプレイヤーさんもいるので、
はいはい、はい。ま
あ、一概なことは言えないですけど、
はい、そうですね。
うん。
でも、だから、あの、カンストってされました？もう、レベル。
私、あの、レベル上げに無理はしてないので、間もなくです、ね。
あ、そっか。もう全然終わってなくて。だから、その、週にやる、あの、試練とかも。
はい。
うん。
やってなかったりとか。
うん。あの、それに関しては、ドアラジでひたすら言ってきてますけど、そんなにね、無理する必要ないと思うんですよ。やっぱり自分のプレイスタイル、まあまあ、プレイ時間に合わせた、していかないと、ね、もうなんか、これをやらんといかんみたいな風にしてしまうと、苦痛になってくる、うん。苦痛になってプレイをやめてしまうっていうのが一番こう良くないことだと思うので、
はい、
それはね、無理しないで自分のスタイルに合わせてでいいのかなっていう気がします。
はいはいはい。
うん、
あと思います。得意な職業が聞きたいですね。
得意な職業ですか？
はい。
立ち飲みですかね。
違います。違いますよ。その職業じゃなくて
。なんですかね。でもやっぱ前衛が多いですかね。選手とか。
はい、あ、一緒、はい。
でもやっぱり一番やってて楽しいのはレグナードのパラですかね。
おぉ。パラディンできるの。
パラディンしかむしろやったことないですね。レグナード。いやでも、下手くそすぎてね。ついこの間やっと4を討伐しました。
いや、すごいすごい。
させてもらったの方が正しいかもしれないですね。
4は無理ですね。
いや、でもあれが一番楽しいですね。
そう
ね。
私も参考にしないといけないな。これからですからね。
いや、ほんと面白いですよ。レグナードのパラディンは。
ね、そっかそっか。
DK もね、もうやったんですけどね。うん、そう。ね、一つね、言いたいことがあるんですよ。そのドラクエ10に関して。
うん。はいはい。
あの、鉄の金庫。
うん。
うん。
どう思います？あれ。どう思ってます？
いや、便利アイテムとしてのポジションは、うん、あるのかなと思いますけど。
はいはい。
ヒヤヒヤ感がなくなってしまったのは本音なところでありますよ。
そうなんですよ。全滅した時に、やっぱこう誰かが通った時に、こう、お祈りしてくれるとか、こう、
あ、
なんかたまにこうチャットが飛んできて、死んでんじゃねえかみたいな、今からそっち行くよみたいな、うん、助けに行くよみたいなのがなくなるわけ
です。
そう、だから、あれ、ぜひね、捨てれるようにしてほしいですね。鉄の金庫。
あ、そうなると何？捨てるんですか、今？
僕は捨てますね。
へぇ
ー。捨てますね。
い
や、もう、座をしてほしいです。
他の人の優しさが欲しいんです。
あの、なんか全滅した時に、やば、めっちゃゴールド持ってるわってなって、すごい生き返らせてもらった時の、
はいはい
は
い、
ありがたさって、
うん、
では言えない、あの、
わかります。
あれがもう味わえないかと思うとね。
なるほど。
多分捨てれたら僕は捨てますね。
なるほどね。
あ
そういう提案ヒルもあるんだろうか。
いや、今日ね、僕ね、これをね、一番言いたかったんです
よ。ここで言って、救いに伝わるわけじゃないのでね。
まあまあまあ
まあ。まあでも、これで、実に共感を得る方もいらっしゃるかとも思いますんで。
賛否分かれますね、これは。
うん、なんか、鉄の金庫を持ったら、こう、なんだろう、減るゴールドが少なくなるとか、3分の1だけなくなるとか。
うん、なるほどね。
なるほど。
したらよかったな、って僕は思います。
なるほど。リスナー様も聞いてみましょうね、うん、これね。そうですね。
そうですね、ぜひ聞いていただきたいですね。
これは意見が分かれますね。
まあ、便利なんですけどね。すぐ教会戻っちゃいますんで。
そうなんですよね。
そう
なんですよ。助かったってなっちゃう。
そうですよ。だから全滅することが軽くなったというか。
うん。重みはないですよね。確かに。
そうですよね。まあ、すいません。なんか、こんな話。
いや、面白いです。
うん、そうそう。
はい。ですね。
はい。
今回ちょっと、ドアラジ初めての、実はプレゼントの企画を、ギモさんからお持ち込みをいただいたというの。
ほう。
すごく、それを持ちかけられたとき、 いや、こんなんしていただけるんだと思って、とても嬉しかったんですが。
もう時間をね、割いて聞いていただける方がね、喜んでもらえるなら、
はい。
全然。はい。
何ですか？
はい。ちょっと、ギムさん、ちょっとご紹介をいただければと思うんですけど。
ですね、まあ、ツイッターの方で、ちょっと、ネギ社長という方がいて、でその方が、まあ、T シャツを作られてて、
うん。
で、その T シャツ、ちょっとうちのお店で使おうかなっていうお話になって、
はい。
で、うちの制服になったんですね。ちょっとカスタムさせてもらって、まあ、うちのお店の店名とか入ってるんですけど、
うん、
はい。で、それをちょっと、一枚、良ければ、リスナーさんに、どうぞというお話ですね。
店員さんみんなが着てたあの T シャツ。
そうですね、はい。
ああ、あれいいですよね。あれ欲しい。
いわゆるスタッフ T シャツですね。
そうですね。うちのお店の方で申し訳ないんですけどね。
ドワーフの顔面が、もう、でっかく。
そうですね。
そうそうそう、あれいい。
画像は多分、ケンタロスさんの、ツイッターで上げてくれると思うんで、
はい、はい、まあもちろん色はグリーン、
グリーン
ですね、モスグリーンみたいなやつですね、
は
い、
でドワーフ、
はい、でありがとうって書いてますね、
そうですね、後ろのね下の方に書いてますね、
ね、はい、こちら、1枚限定1枚、
申し訳ないです、1枚で、
はい、で、今回ですね、そのさてどうしようかと。こちらの応募についてはどうしようかと思ったんですけれども、
はい、
当番組の募集コーナーしております青といえばスライム、ちょうどですね、うん、来週131回目の予定で青といえばスライムの7月回を放送するつもりでございます。で、そちらの回で7月、8月での募集テーマを決めて募集しておきます。ので、
はいはいはい。
細かくはですね、次週の青空会を聞いていただいた上で、そのご投稿していただいた方から抽選で、させていただこうと思っておりますので、まあ、募集強化月間、というものを含めて、プレゼント希望と一言書いていただければと、改めて、次週の青空会で、もう合わせて告知させていただきますが、そちらに、プレゼント希望で、サイズが、
そうですね、サイズが M と L が、あるんで、まあ希望の方
一着ということでね、
はいはい、
じゃあそちらの方を入れてきまして、まあ、当選された方っていうのはまだ先になりますけれども、その時に、ちょっと個人情報にも関わりますので、直接お伺いするのは、ね、きちっと、私の責任を持って、管理させていただきますので、ぜひ、どしどし応募いただければと思います。いや、本当に、ギモさん、こういったプレゼントいただくと思いませんでした。ありがとうございました。
いえいえいえ、こちらこそ。
欲しい。チームドアラジにもチャンスはあるんですか？
あるんですが、唯一私と、
はい。
ピッチカトミルクさん。
ピッチさんが。
それから、アニーさんには、権限ございませんので。応募されてきても、失格いたしますので。
あら、残念ですね。
はい、まあ、いずれにしても、皆様、ね、チームドアラジ外に関わらず、そういった不公平なくですね、抽選の方をいたしますので、はい、ぜひ、
公平な抽選をね、ぜひお願いしてますんで。
なので、ギムさんにお願いしたんですよ。はい、私に送るなと。
そうですね。
そう。私に送ると、私を当選者にしてしまいそうなので、やめてくださいって言ってましたので。
ケンタロスさんに送ってから、当選者の方に送りますかってちょっと相談をした時にね。送るなと言われました。
私、自己当選にしてしまいそうなので、やめていただきたい。本当に、こんな形で、うち初めてのその、ね、プレゼント企画をすると思いませんでしたので、ありがとうございます。
喜んでいただければ何よりですね。
はい。
本当に。はい。
店長さん、あれ、 はい、お店の宣伝はしなくて大丈夫ですか？
ああ、いえいえ、大丈夫です。
なるほど。こちらは改めてエンディングで。よいしょ。はい。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい。あっという間でしたね。なんか、1時間ちょっと。
ああ、過ぎた。
はい。まず、どうしようかな。先にね、じゃあ、ギムさん、ちょっと今日の、
はいはい。
ラジオ出演のご感想などいただければと思うんですが。
ああ、いえ、もう楽しかったです、本当に。何ですかね。まあ自分がこうやってることを振り返ったりもできましたし、
うん。
うん。そのなんか、まあ僕がお店をね、こうやって紹介してもらったりとかして、僕がお店に対するその姿勢とかも、なんかこう直接言葉で発して、こう言えたのもいいですし、本当になんかこういう機会をね、いただけるっていうのはなかなかないので、本当にありがとうございます。
ああ、ありがたいなと思います。
うん、
いや、先ほど、まあ、最後にちょろっとほら、お聞きしたんですけど、その、はい、ほら、まあ、やっぱり、店名が店名だけに。
そうですね。
少なからずドラクエのお客様いらっしゃ、ドラクエ絡みのお客様がいらっしゃるっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。
で、はい、実際、その、私のその、このドアラジのコンセプトっていうのが、やっぱり、
はい、
アストルティアで一緒に遊んでる人らに聞いてもらいたい。
はい。はい、
ああ、そうだな。通勤通学で移動の車で移動するんだとか、
はいはい、
そういった時に聞いてもらって、で、はい、その時は当然ドラクエやないじゃないですか。
まあそうですね。
でも、ああこのラジオ聞いたらまた あいつらと遊びたいな、でドラクエで遊び、アストルティアに行きたいなって思ってもらえるのがこのラジオなんですけど、
はいはい。
その時にやっぱりそのどれぐらい告知するかなんですよ。
うん、
なので、まあ、この間、打ち合わせの時もちらっとお話したんですけど、はいはい、何らかの形でちょっとお店で何か、この、ドアラジの告知をこう、総合的にこう、宣伝していただけるように、なんか、ポスターでも作ろうかなと思ってますので。
ああ、いや、もうぜひぜひ。
はい、ね、はい、いいです、いいですね。
お店に来た方が、何これって。いや、実は、ギモさん、俺が出たんだよ、みたいな話をしながらですね、
ね、
宣伝していただくと、私としてもこう、はい、ウィンウィンの、
素晴らしい。
形がいいかなと思います。
素晴らしいですね。
ぜひとも。
隣の中華屋に貼っときますんで。
それはちょっと。
そうです、そうです。
でもまあ、本当にね、はい、でもなんか、ほら、よく、なんだろう、なんですか、結構、ずいぶん前に流行りませんでした、その、地方の、FM 局とかが、ステッカー作ってプレゼントみたいなのやったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
ああいうに近いことをね、はいはい、今年なんかやりたいなと思ってはいるんですけどね。
ああそれは抽選ですかまた。
それはもう、あれですよ。いろんな形でできる。この間、別番組に出た時もいいんですけど、はい、いずれはその、特にね、実は、その、ゴーさんからかなり積極的に働きかけもあって、はい、ケントロさん、東京とか関東に来る機会ないのみたいな話があって、関東オフ会しようぜって話はかなり前から言われてるんですよ。
はいはいはい。
ので、まあそういった時の機会で、その、いわゆる公開収録みたいなのをしたいんで、
はいはい。
ね。そういったところをちょっと、まだまだ、その、関東に行く機会ができれば一番ありがたいし、その時には、ね、行徳の方にもお邪魔したいなと思っておりますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい。
うん。
はい。もう一つ。エンディングではですね、青といえばスライムの、先ほどのね、プレゼント企画の方のコーナーということを募集しております。一応ですね、この、アグラ2回の放送がですね、実は7月入っておりまして、
はい。
まあ、先ほど言いましたが、次週、青といえばスライムの、コーナーの方のですね、お便りのご紹介をしながらお届けしたいと思っておりますが、 今月のテーマ、こちらになっておりました。青といえばスライム。あなたの好きな、ドラゴンクエスト楽曲といえば、ということだったんですけど、
ほう。
うん。
ヒモさん何か、
ね、
この曲、俺好きだったわ、みたいなのが あれば、その、思い出とともになんかお話しいただければと思います。
いやー、まあ、もうこれは勇者の挑戦一択じゃないですかね。
ドラゴンクエスト
3ですね。3の、
はい、
まあラストのボスの
大魔王ゾーマの曲ですね、これね。
そうですね。光の玉を使った後ですね。
はい、
うん。
うん。ですね。
やっぱ、あれのね、なんかファミコン版の方が好きですね。
あ、オーケストラではなくて。
ではなくて、ピッチがちょっと早いのかな。ファミコン版の方がちょっと早いんですかね。
うん、なんとなくそんな気はするな。
そう、なんか違うんですよ。ファミコン版の方がね、なんかすごいテンション上がるんですよね。そうなんですよ。やっぱね、なんかあの、3、まあさっきのお話でもそうですけど、やっぱ3がやっぱ一番僕、感慨深いもんがあって、すごい、楽しんだ作品で、
うん。
はい。なんか、斬新だったじゃないですか。全部が。
うん。なんか、よかったですね。
ルイーダの酒場もそうだし、なんか、仲間を借りてて多分あそこからできたんだろうし。
うん、うん、そうそう。
なんか、で、やっぱその、まあ、言っちゃうとこう、最後の、まあ、倒して、出た時に、こう、ゴゴゴゴゴゴゴゴドーンってなって、
うん、
上で何か閉まる音がしたっていうんですね。
うん、
あれがもうなんか衝撃的で。
ああ、なるほど、なるほど。
帰れないじゃんっていう。そうですね。やっぱなんか思い出が深いのはやっぱ3ですよね。
まあほら、今回のそのドラゴンクエスト楽曲みたいな話をしておりますけど、その、はい、ラスボスの曲って別にしたって、多分ゲーム史上ドラゴンクエストが初めてだじゃないですかね。
ああ、そうなのかな、
うん、かもしれないです、ね。
まあそもそもロールプレイングっていうものがそうなんですけど、そのロールプレイングの元祖たるドラゴンクエストみたいな部分が、1、特に竜王からですよね。
そうですね。
通常戦闘とボス戦闘っていうのは違う曲だ。
はいはい。
なんか物々しい、うんね、あ、これはすごい強大なボスに挑んでるんだなっていう曲を味わせてくれたのがすごくやっぱ印象深いじゃないですか。
はみ出してましたもんね。
ぶっちゃけさ、で、ラスボスの曲でかっこいいんですけど、そこに行くまで聴かないじゃないですか。
まあそうですね。
でも、ゾーバの曲とかって印象深いでしょ？
そうですね。
うん。
なんかこれなんかやっぱ名曲ですよね。
名曲ですね。もうテンション上がりますね。
うん。
ね、なるほどね。まあ、募集はね、もう6月で締め切っておりますけれども。
はい。
実際ちょっと、ギモさんも来週の、
はいはい。
131回目のやつをぜひ聞いていただけるとね。
はい。
皆さん、実は、かなりお便りいただいてます。
おぉ。
で、様々です。いわゆる、まあ、変な話、勇者の挑戦っていうのはこれ、
はいはいはい、
かなり変な話、メジャーな曲じゃないですか。
まあそうですね。
ぶっちゃけド直球っすよ。
はい、うん、そうですね。ド直球ですね。王道の。
そうそうそう。これ来たっていうような、実は、お便りもいただいてますし、
お
ちょっと楽しみに聞いていただくと、ああ、なるほどね。さすがにうちの番組で曲流すわけいかないんですけど。
そうですね。
ですが、ちょっとね、うん、面白い回に なると思います。これからですけどね、収録は。
はい。聞かせてもらいます。
聞いていただければと思います、はい。はい。はい。ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは doaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。 簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと、
ナオミと、
立ち飲み酒屋グラニギモでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。
Mm-hmm.